リスナーの皆さん、こんにちは。ニュース Z です。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になるトップ10を選び、皆様にお届けしています。さらにその10個のニュースの中から1つをピックアップし、代表取締役澤田拓氏に深読みしてもらいます。澤社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに2020年3月22日から28日のニュースの中から財務部が注目した10個の記事を取り上げたいと思います。では第10位は、
東京都知事外出自粛を要請という記事です。
はい、
はい。新型コロナウイルスの感染者が急増しています。で、小池知事はですね、23日に16人、24日に17人、25日に41人と、こう3日連続してこう増えたこの段階でですね、26日の、時に、重大局面だということで、不要不急の外出を自粛してくださいという発表をしました。もうだいぶ東京の街、週末も閑散としていますね。
はい、ありがとうございました。続きまして第9位は、
コロナショックでアメリカの不動産市場も悪化という記事です。
はい。
コロナショックでですね、景気が落ち込んでくるということで、そうすると、住宅ローンの返済が滞るんじゃないかといった観点、あと、その不動産の担保価格も下落するんじゃないかということで、アメリカにはですね、こういった住宅ローンの債権を担保にして、運用する、投資信託の会社なんかありまして、
はい。
その投資信託がですね、実際、そういうリートとか呼ばれるんですけども、そこは実際には金融機関からお金を調達して、この不動産債権を買ったりしてるわけなんですけども、その金融機関が、ちょっと、担保の目減りがあるので、追加の担保を出せみたいな話を言われて、で、それができませんというような事例が、運用会社、インベスコ系っていうんですかね、のファンドさんが、ちょっとできて、これができてないと。いうような記事が出まして、これはちょっと不動産の市況が悪化するも、その短所というか、そういった事象が見えてきてるなということで、いずれ日本でも同じように不動産の市況が悪化するというのが予見されるなという記事です。
はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして、第8位は、
中小企業の救いとなるか、新型融資商品という記事です。
はい。
はい。中小企業はですね、今この非常に業績が急速に悪化している環境の中で、スピーディーな資金調達が必要になっています。で、その中で、例えば三菱 UFJ 銀行はAI を使った審査で、最短で2日で出すような、そういったものをですね、開発してるんですね。今後もですね、こういった AI を使って、スピーディーな融資が出るようなサービスが出ることをですね、とても期待したいと思っております。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして第7位は、
ソフトバンクグループ資産の組み替えで財務強化へという記事です。
はい、
はい。ソフトバンクグループはなんですね、自分の財務強化のために、自社の自己株式を自分で買うですね、自己株式を買うということと、借金などの負債を削減するために、資金を調達しますと。それは、実は、4.5 兆円ぐらいの資産があってですね、それを売却することによって、お金を調達して、自社の株を買い、そして借金に返すということを考えています。これどういう効果があるかというと、もちろん、自社株を買うということは、自社のその比率が上がるということですから、経営が安定的になるということと、あと、債務を圧縮することで、自己資本比率が上がる、財務体質が良くなるということで、このタイミングでですね、そういうことを考えています。
はい、はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第6位は、
トヨタ通信大手とスマートシティ推進へという記事です。
はい。
はい。トヨタとですね、トヨタ自動車と NTT はですね、資本業務提携をして、通信を活用した自動運転技術などを共同開発するということを発表しました。で、これはですね、トヨタが2021年に静岡県の工場跡地で、予定しているスマートシティですね。で、ここでこの両社の技術を使って開発するということなんですけども、 まあ、トヨタ側のメリットとしては、まあ、次世代の通信規格の 5G を使った、次世代の車の開発を推進するということなんですね。で、すでにソフトバンクとか KDDI とも含め、提携してますので、まあ、これで大手3社と提携するということになります。
はい、
で、かたやの NTT の方はですね、まあ、若干ですね、新しい事業の柱が欲しかったんですね。収益はちょっと頭打ちになっているところで、スマートシティ構想を新しい成長戦略の柱として推進できるということで、ここで手を取り合ったという内容です。
はい、はい、ありがとうございました。続きまして第5位は、
荒れた相場でも冷静な長期分散投資、積み立てNISAの浸透という記事です。
はい、
はい、積み立てNISAというですね、非課税制度の運用商品があるんですけども、
うん、
これがこういった1ヶ月でもう日経平均が3割下がるといった荒れた相場なんですけども、
うん、
ここ1ヶ月で1250億円の資金が投入されていますというのです、うん。まあ、一般的にですね、まあ、あまり日本の方、日本人はあまり知らないんですけど、うん、アメリカでも常識なんですが、投資の基本は長期分散投資ということで、うん、景気のいい時も悪い時も、まあ、決まった時期に決まった金額を、分散して投資すると。で、それを長く投資する。で、リスク分散のためには、国内だけじゃなくて海外も、そして株だけじゃなくて債券も、ということで、一定の比率でもって、長い期間分散して、買い足していけばですね、最終的には、うん、いい時悪い時もあっても、慣らしていけば、10年、15年、慣らしていけば、安定した収益を得られるということで、まあ、こういった荒れた相場の時に慌てずに、きちっと成功している人は、今まで通りの運用を続けているんだよと、そういった記事でした。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
続きまして、第4位は、
アメリカ超大型景気対策へという記事です。
はい。
アメリカの方でですね、大型の景気対策が調印されます。もう実際に私が喋っているこのタイミングでは、もうトランプさん調印したというタイミングだったんですけども、
うん、
3月26日にの記事でした。2兆ドルのですね、規模の大型経済対策を賛成多数で可決された。
うん、
これはですね、約220兆円。まあ、2兆ドルって約220兆円ですけども、これはアメリカの GDP の約1割に相当します。
うん、
そして前回やったリーマンショックの時の7000億ドルを上回って、まあ、過去最大です、
うん。
で、この内容はですね、まあ、日本のこの後安倍さんが発表したものとちょっと似通ってるんですが、この GDP の1割だということもまず一つですが、
うん、
家計への資金支援、大人1人に最大1200ドル、子供に500ドルを支援するという、家計に直接手当するというものはまず一つ。
うん、
あともう一つが、中小企業向けに3500億ドルの融資枠を用意すると、
うん。
そして雇用を維持するということでですね、非常に大きな枠組みの景気対策が発表されましたということです。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
では、これよりトップ3に入ります。第3位は、
前例なき企業救済策、税金、社会保険料の支払いを猶予という記事です。
はい。
政府与党はですね、収入が急減した企業の税金と社会保険料、うん、これらを1年猶予する特別な制度を作りますという内容です。うん、
はい。
まあ、どんな不景気でもですね、税金払わないといういけないというものなんですけども、
うん、
まあ、法人税や消費税、こういったものが大変負担になっているという企業が多いです。あと、社会保険料もかなり負担になっていると。最近特に強烈に取り立ててきますし、払えないと差し押さえになっちゃうぐらい、本当に社会保険のは強烈なんですけども、
うん、
まあ、この猶予を認めるような制度を作るということで、これはもう過去に聞いたことがないですね。
うん、
ということで、まあ、まあ、対象になるのが、まあ、2月以降に収入が大幅に減少した企業や個人事業主が対象になると。いうことなんですけども、具体的にはちょっとまだこれからだと思うんですが、こういった前例のない、本当にもう何でもありということで、非常に緊急性のある、こういった策を打ち出しているという記事でした、う
ん。はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第2位は、
政府の資金繰り対策追いつかずという記事です。この記事はですね、今週私が注目するトピックです。
はい。では、この記事については、今週のトピックでお話しいただこうと思います。
はい。
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
来年夏までに東京オリンピック延期という記事です。
はい。
はい。これはですね、安倍首相がですね、東京オリンピック、パラリンピックを、1年程度延期することで、IOC、オリンピック委員会の IOC のバッハ会長と合意したという記事でした。東京2020の大会の名称は維持します。で、札幌でのマラソン開催も、維持すると。世界のアスリートが最高のコンディションでプレーできること、あるいは観客が安全で安心な大会になるということで、今回は延期やむなしということでした。これはとても大きなニュースでしたね。
はい、ありがとうございました。
はい。
以上で、今週のトップ10は終了になります。続きまして、今週のトピックに移りたいと思います。
はい。
以上10個の記事の中から、佐間社長が選んだ今週のトピックは、
はい、第2位のですね、政府の資金繰り対策追いつかずという記事です。
では、佐間社長、この記事の、概要と、どうして今週注目の記事に選んだのか、ご説明をお願いします。
はい。ですね、政府が、1月末に新型コロナ対応の相談窓口を作ったんですけども、この相談件数が3月25日時点で20万件を超えたと、はい、いうことなんですね。それで、今特に例えば、飲食とか観光業はですね、大変お客様がいなくなって資金繰り困っています。で、政府日銀はそういった資金繰り対策、つまり政府というのは日本政策金融公庫、日銀というのは、保証協会を通じてですね、いろんな制度を強化してるんですけども、はい、それがなかなか追いついていないと。で、2月の大弁済ですね、つまり、要するに銀行が融資したお金が返ってこなくて、保証協会などが大弁済するとか、そういったことが、8%、3000件超になっててですね、これが、2ヶ月連続で増えているという状況です。
今、こういう、いろいろ状況というのをお話しいただきましたけれども、
はい、
例えばですね、銀行さんとか、その、公庫さんとかの窓口のお話、例えば困ってますっていう形で、中小企業の経営者の方が行かれると思うんですけれども、そういった時の現場のお話、あるいは現場の状況ですか、そういった情報って持ってらっしゃいますか？
そうですね。日本政策金融公庫に、申し込んだお客様の声でですね、実際今回の緊急制度で、運転資金が例えば15年まで借りれて、据え置き期間が5年までいけますよということで申し込んだんだけども、融資期間は10年でよかったんですが、据え置き期間は4年っていうふうに申し込んだら、8ヶ月っていうふうにこう短縮されたということもあってですね、無条件でさすがに出るもんじゃないのかなとは思っていたんですけども、やはり安倍首相が、もういくらでもやりますというような、そういったテレビで見ている、そういったものと、現場のそういった審査の対応はですね、必ずしもそういった感じとちょっと違ってたかなという印象を持たれたようですね。
やっぱり銀行側でも貸した金はやっぱ返してほしいという、そういうスタンスは変わらないということですね。
結局融資なので貸したお金が返ってこないとということで、総合的に判断はすると思うんですよね。
わかりました。で、それは世の常というか常識的に考えるとやっぱり返さなくちゃいけないかなと思うんですけれども、そういった中でやっぱり企業さんたちは非常に苦しんでると思うんですよね。
そうですね。
はい。で、借り入れの状況もそういった感じということは、企業側でできることというのは何かないんでしょうか？
そうですね。こういう時期ですから、自分のやってる事業の、サイズを少し縮小化するかとかですね、ビジネスのそのもののあり方とかやり方を少し、見直すといういい機会にはなるのかとは思うんですけども、そういったことの、もっと前に、目先でまずできることは何かと考えますと、要するに出血を抑える、つまり月々の出費、あるいはキャッシュアウトするものを抑えるというところから見直すことになるかと思うので、毎月かかる固定費ですね、人件費とか、そういった家賃とか、 うん、あるいはいろんなサービス、固定で払ってる、まあ、サブスクとか呼ばれる、そういったウェブサービスとかですね、
うん。
そういった固定費の支払いのチェック。あるいは月々の銀行の返済という財務的な支出ですね。毎月決まって返さなきゃいけない、そういったもの、
うん。
そういったものを一つ一つ、ちょっと丁寧に見直していくという時期かなと思いますね。
そうですね。はいはい、例えば、まあ、サブスクっていうお話が出ましたけれども、
はい、
毎月、例えば数千、3000円とか5000円とか、そのくらい小さな額とかでも、うん、やっぱり今の時期ですと、それをやめるとかすれば、ゆくゆくは、まあ、ボディブローのように効いてくるものなので、
うん、
非常に少し負担楽になるのかなと。
そうですね。はい。私もこの機会に2件ほどちょっと、よく分かってないサブスクを解約しましたけども、はい。見直しましたね、私もね。ウェブサービスでしたけどね。
う
ん、はい。
そうですね。
はい、
うん。で、そういった中で、じゃあ財務部としてできることっていうのは何かないんでしょうか？
そうですね。まあ、例えばですけど、まあ、どうしても人を減らすとなるととてもいろんな影響出てきますけども、
うん、
こういう時期に、まあ、家賃の見直しができるかもしれませんね。
はい。
はい。と言いますのも、まあ、まあ、弊社ちょっと不動産の鑑定の方もできるんですけども、
うん、
実際によく家賃が、大家さんが上げていくという話はよく聞くんですけども、
うん、
大家さんの方から家賃下げますって話はまず聞かないと思うんですね。
そうですね。
はい。こういう時に入居している、例えば店舗を構えている経営者の方は、どうやったら、うん、家賃が下がるのか、まさか下がるとは思ってないと思うんですけども、
うん、
大家さんから言ってくるところとはまずもちろんないんですが、そういう時に、まあ、論理的な根拠を持って交渉する。まあ、例えば、これまでの契約の家賃が月50万なんだけど、
うん、
もし今新規にこの同じサイズのこの立地のこの規模の店舗を借りるとしたら月30万でも入ってくれないんだよとか、
うん、
まあ、そういったような賃料、そういうのは新規賃料というんですけど、
うん、
そういった今でも契約している賃料と今新規に入った場合のその差を持ってその真ん中あたりで落としどころで交渉するとかですね、
うん、
まあ、そういったことは実際ありますし、実際、まあ、不動産の鑑定というものを使えば、それを論拠として、実際に交渉して下げている例もあるわけなんですね。
うん。
ひょっとしたらそういうことでお役に立てるかもしれませんね。
なるほど。はい、それは、例えば、契約更新の時期でなくても大丈夫なんですか？
そうですね。それは契約更新の時期に関わらずですね。もちろん、契約更新のタイミングが分かりやすいといえば分かりやすいんですけども、
うん、
例えば前回更新したのがいつで、次の更新がまだ、来年だとしても、ちょっと今月から苦しんで見直してくれとか、
うん、
そういうことは、十分経済の話ですから、
うん、
あり得るわけです。契約をもとに経済が動いてるわけじゃなくて、経済をもとに、生きるか死ぬかの勝負をしてるので、
うん、
その契約に縛られることなく、ちょっと見直してほしいって話はできるということですね。
はい、わかりました。
はい、
で、
はい、
今お話しいただいたのは固定費の見直しっていう部分だと思うんですけれども、じゃあ、最初の方にお話しされた銀行さんとの交渉ですね。
そうです
ね。そういったことも可能なんですか？
そうですね。今回の話でも私もやはり元銀行にいた人間として、経営者の方の声を聞いてなるほどって思ったのはですね、
うん、
この緊急の資金の融資を申し込んだとして、それが銀行とって、新しい融資であり、新しいそのリスクになるんですけど、
うん、
今、すでに貸している貸金があるとしますよね。すで、
はい、
に貸している貸金があって、さらに今回の緊急制度の融資を2本やるとするとですね、
うん、
銀行は今回の緊急の融資が、まあ、戻ってこないとしても、これは緊急のものなので、まあ、いいとして、うん、自分の、今まで貸してるお金が、影響が及ぶってことを非常に気にするわけなんですね。
うん。
なので、なんて言うんですかね、銀行の独特のロジックがあってですね、
うん。
なんか既存の借り入れがあると出ないんですよって、なんか全然わけのわからない説明を受けて帰ってきたお客さんもいたって聞いたんですけども、銀行が何考えてるかっていうのは、皆さんわからないと思うんですよね。
うん。
だからそういう意味では、銀行に相談に行く前に、ちょっと、声かけてもらって、
うん、
戦略を練るとか、
はい。
あるいはこういうことを言われたんだけどっていうことに対応する、対抗策としてどうするかとかですね。
うん。
まあ、そういうことはお手伝いできるかもしれませんし、
うん。
まあ、高校さんにおいても似たようなことは言えるかなと思っていますね。はい。
はい。わかりました。
はい。
はい。いろいろ財務部としても、お力になる。なりそうなことってありそうですね。
まあ、こういう時だからこそですね、一緒に頑張りたいと思いますね。
はい、わかりました、はい。ありがとうございました、
はい。
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
はい、また来週。